も、井出彩香です。終わらない話は止まらない会話をせっかくだからシェアしたら面白いんじゃないという発想のもとスタートしたポッドキャストです。終わらない話はニキーさんと私井出彩香の2人でお送りしている番組なんですけれども、ちょっと今回は特別バージョンということで、井出彩香一人喋り会をお送りしたいと思います。はい、前回がニキーさんの一人喋り会だったので、今日はそのバトンタッチという形でお送りします。一人喋りがめちゃくちゃ久しぶりすぎて、ちょっとどうやって喋っていいか分かんないので、もごもごしちゃうかなとは思うんですけれども、どうかお付き合いください。まあ今回の内容としましては、前回のニキーさんの一人喋り会とまあ同じような形で、私の方に皆さんからお送りいただいた質問相談などにお答えしていくという回にしたいと思います。はい、もうたくさんいただいているんですけれども、本当にありがとうございます。まあこの質問いただいた質問に答えていく前に、ちょっと私の最近の近況かな、なんかおしゃべりできたらなと思うんですけど、まあ最近私何してるって思われてるんだろうなっていうぐらい、まあ、インスタとか YouTube もですけど、 Twitter も何にも近況アップできてなくて申し訳ないなと、フォロワーの皆さんには本当に申し訳ないなと思うんですけれども生きてます一応コロナで外にあんまり出られないんで、本当に写真がないんですよ。なかなかね、ないんですよネタがもうとにかく最近は朝起きて、リモートワークして、ご飯食べて、お風呂行って、寝てみたいな日々を繰り返してるんで、全然こうネタになるようなことがなくて申し訳ないなと思ってはいるんですけれども、とにかく早くこの状況が落ち着いてほしいですよねもうそろそろ飽きてきましたまあでも最近ちょっと見つけた私のお気に入りの癒し時間があるんですけど、まあ、コロナで人と会う機会がぐーっと減って、人と喋ってこうわーって笑ったりする機会もすごい減っちゃったんですよ。まあ、皆さんきっと同じような感じじゃないかなと思うんですけど、なのでその寂しさを紛らわすために渡辺直美さんの YouTube を最近見始めて、直美クラブっていうチャンネルなんですけど、めちゃくちゃいいんですよ。脱力感が良くて、もう渡辺直美さん本人ももうすっぴんのまんま生配信されてたりとかして、めちゃくちゃラフ、もう台本とかもそんなに用意されてないんじゃないかなっていう、彼女のトーク力、面白さと、その生放送なんでコメントがわーって来てるんですよ。それをちょいちょい拾って、そういう会話力で面白いなっていう本当に飽きないんですよね、そういう番組なんですけれども、番組配信なんですけど、もう基本全部生放送生配信なの でそれがアーカイブに残ってるのを私は見ながら過ごしてるんですけど、渡辺直美さんがご飯を食べながら配信するっていう動画が、まあ、いくつかあるんですよ。それがまた良くて、コンセプトはちゃんと生配信で、それが7時ぐらいからスタートするんですけど、見る皆さん、視聴者の皆さんも同じ時間にご飯が出来上がるように準備して、食卓でパソコンなり何携帯なり開いて、 YouTube でその渡辺直美さんのチャンネルを見ると、なんで一緒にご飯食べてるような気持ちになれるっていう配信で めちゃくちゃ良くないですか。で、私は生配信は一度も見れてないんですけど、本当に最近見るようになったので基本アーカイブなんですけど、それでも十分に楽しいです。なんだろう、お友達がお家に来てくれたみたいな感覚だし、まあもう当たり前ですけど、もう話が面白いんですよなんでふとしたことで笑ったり、あ、こういうなんかふって笑っちゃったりするのって大事な時間だなと思います皆さんもよかったらチェックしてみてくださいすごい癒されるんであと私が、まあ、ずっと、まあ、お家の中でね、ステイホームで過ごす中でちょっと一個事件があって、もうどうしようかなと思ってるんですけど、私ね、鉄筋コンクリート像のお家に住んでるんですよ。まあなぜかというと防音性が高いから、まあやっぱり音楽やってるんでね、ちょっとこう声出しちゃったりとか、ちょっとだけギターつまびいたりとかするじゃないですか。なんで一応そういった音でね、周りの方に迷惑をかけないようにと思って作りのしっかりしたコンクリート像の建物マンションに住むようにしてるんですけど、毎晩お風呂シャワー浴びながら歌うのがすっごくストレス解消の時間だったんですよ。もうお風呂の扉を開ける瞬間からもう歌スイッチが入って、めちゃくちゃ歌いながら体を洗うっていうちょっとこうフェイクの練習をしたり、もうお風呂場の中が一番こう自分の歌を鍛えられるというか、テクニックを磨ける場所だったんですよね。あと YouTube 何歌いたいかなとか考えたりする大事な場所だったんですけど、でも本当バカみたいに声出してたわけじゃないんですよ。東京に来るようになって、東京に住むようになって、大きい声出してる風でちっちゃい声で歌う、だから実質ちっちゃい声なんだけど、めっちゃシャウトしてるみたいな歌い方ができるようになったんですよ。そういう歌い方を身につけちゃったんです。そういう風な発声法でお風呂場でいつも歌ってたんですけど、ある日ポストを開けたらアカペラで歌っている男性の歌声が聞こえますみたいな紙が入ってていや最初私じゃないと思ったんですよ、男性じゃねえしなんだけど、まあでも倍音とかを考えると男だと思われる可能性は確かにあるなと思って、もうコンクリート像を結構信頼してたんですけど、ダメですねまああとお風呂がダメなんですよ、多分換気扇がこうそこから抜けちゃうんでしょうね、音がね、上なのか分かんないけど、どっかに完全にそのせいで歌いたくなくなっちゃって、歌いたくないってか歌いたいんだけど怖くて歌えなくなっちゃって、私毎日お風呂場で歌ってたのに今一切歌わなくなっちゃいました、そのせいでなかなかね、もうめちゃくちゃ声楽とかやってもいいですよみたいなところに、音大のそばみたいなねとこに住めばいいんですけど、他の音も入ってくるようなお部屋も嫌だしさいろいろ考えて今のとこにしたんですけど、まあちょっとそういったお達しがあり完全にビビっておりますなんでまあ騒音はね悪いなと思うんで、私の歌声が近くの皆さんにすごい迷惑だったんだなと思うと本当に申し訳ないなと思うんで、ちょっと気をつけてね 真っ昼間に歌いたいときはちょっと真っ昼間にね歌うようにしたいなと思ってます。皆さんも気をつけてくださいね。鉄筋コンクリートでも意外と響くらしいですはい、まあじゃあそろそろメッセージいきましょうか。私の話はどうでもいいんでねどれから行こうかな。インスタグラムのストーリーの方でメッセージ質問を募集しました。まあ、あと番組のメールの方にも、送っていただいた方もいらっしゃいます。ありがとうございます。どれから行こう、じゃあこれから行こうかな。ちょっとラジオネーム的なものがないので名前ちょっと読み上げられないんですけれども、人見知りの克服法を知りたいですということです。人見知り、人見知りね。私も人見知りでしたよ。めちゃめちゃ地元が宮崎の、串間市っていう場所で、私の通ってた小学校中学校もすごく生徒数が少なくて、クラスメート5人とかだったので、大人数の前で喋ることはもちろんだし、いつものメンバーなんだよね、過ごす時が。だから知らない人の前で喋るとか、知らない人にまず会うことがあんまりないような環境で育ってきたんで、すっごい人見知りだったんですよ。あ、でも私はこの音楽の活動を通して克服しました。っていうのも、克服しないとやってらんなかったからですなんていうのかな、まあ日々初めましての方とお会いするお仕事だし、ラジオとかもそうだし、テレビもそうだし、取材とかもそうだし、ちゃんと自分の意見をしっかりと伝えなきゃいけない、集中しなきゃいけないことがすごく続くし、だから人見知りしてる場合じゃなかったんだよね。そしたらいつの間にかそういうふうに初めましての方でもこうお会いしてお話ししていくってことが楽しくなってきたんですよ。だから最初のそういう人見知りしてる場合じゃないみたいな機会を作ってしまうと、ケロって克服できるんじゃないかなと思います。私がそうだったので。次行きましょう。作詞をするときどのように考えていますか。はい、ということです。作詞ね、どういうふうに考えてるんだろうでもめちゃくちゃいろんなことを想像しますね。それはそうですけど、ずっと曲の世界の中にこう入り込むようにして、そこから言葉を紡ぎ出す、見つけ出すみたいな感じですかね。私は結構情景をまずイメージして、そこに何が見えるか、を見つつ、その時の自分の感情を想像したりしますね。で、まああとはパソコンでメモ帳みたいな機能を使って歌詞を変えていったり、まあちょっと気分を変えてノートに書いていったりとか、まああとは、まあ今ちょっと難しいですけど、気分を変えてカフェとか、ちょっと外の場所で書いたりすると結構はかどってました。そういう時にストーンっていいのが降りてきて、うわこれだっていうね、言葉が降りてくることとかあるので、その瞬間すっごく気持ちいいんですよね。で、まああとは歌詞が出来上がって、ようやくその曲をしっかり表でね歌えるようになるわけじゃないですか。それをこう想像して早く歌いたいなっていう気持ちで書いたりしてますね。はい、続いて、 受験生です。やる気が出ない時の対処法を教えてくださいとのことです。受験生、この大変な時期にもうなんかさらに大変だよねきっとね。いやー本当尊敬しますよ。まあでもやる気が出ない時は大人になってもめちゃくちゃある。なんか勉強頑張る理由ってこれだったのかなって思ったりしますね、大人になっても。何かを一生懸命やるっていうことを勉強を通してなんか鍛えさせられてたのかなって思ったりするな。うん、やる気が出ない時は私はもう気分を変えるのが一番だと思うんですけど、なんか水に触れるとちょっとリフレッシュできるんですよ。例えば手を洗う、石鹸できれいに手を洗って、なんならちょっと顔を洗ってみたりするだけで気持ちがさっぱりすっきりします。で、切り替わってよし頑張ろうって思えたり、まああとそれがなんだろう、夕方の時間帯とか夜だったりすると、もうどうしてもやる気ないと思ったら先にお風呂入っちゃう。その後ちょっといろいろすっきりしてまた気持ち新たに頑張れるかな。私はいつもそうします。なんでだろう、水なんお清めとも言うじゃないですか、そういう水回りうまく言えないけど、そういう効果があるのかなってちょっと思うくらい、例えば嫌なことがあった時とかもうお風呂入って、まあシャワーと一緒にいろいろ流して、で外出るとすっきりさっぱり、いろいろ忘れて前向けたりするんですよね。だからやる気が出ない時も同じようにやるとちょっとは違うんじゃないかなと思います。私はそうしてます。勉強すごい大変だと思うし、このコロナ禍の中でなかなか思うようにねいかないこともあると思うんですけど、でもまあ私さっき言ったようにその勉強頑張るっていうことは大人になって思う、すごい大事なことだったんだなって。なので絶対何かになるので頑張ってほしいなと思います。応援してます。さあ続いて質問ではないんですけど宮崎に帰省したい、コロナで帰れないかっこ東京住みっていう方がいらっしゃいますね。いやそうなのよね、帰りたいですよね。わかります、私も今年お盆は帰らなかったですよ、さすがに。結構ね東京からのお客様は今は歓迎されないそうなので、まあ、そりゃそうですよね。今はもうじっとしていろいろ落ち着いてから帰るのがいいのかなと思うんですけど、でももう結構帰れてないんで家族も元気かなとか、うん、実家の猫ちゃん会いたいなとか思いますね。宮崎のご飯食べたいなとか思います。ただうちは日曜日、毎週日曜日の夜10時に家族でズームやります。ズームって最近ねリモートワークとかで取り入れる会社さんとかも多いと思うんですけど、それを通してうちの家族、両親と妹と、ちょっと姉は子育てで時間帯的に無理なんですけど、あと弟とか、まあ、あとはアメリカに住んでるおばあちゃん、アメリカのおばあちゃんもそのズーム、もう80過ぎですよ 参加してくれて、まあ英語私全然喋れないんですけど、頑張って食らいついて理解しようと思って聞きながら、ちょっと英会話の気持ちでやったりしてます。それでちょこちょこ家族と顔は画面上でね合わせてるんで、少しはこう寂しさはなくなるかなと思うんですけど、猫もよく顔を出します。可愛いですよね、はい、まあでも早く落ち着くことを祈って、落ち着いたらお家帰ってね、存分にね家族と時間を過ごしたり、美味しいもの食べたりしましょうね。まあ、いつ帰ってくるとみたいな質問も来てますけれども、うん、まあ一時は無理ですねさて次行きましょう。好きな人にハーフの恋人がいます。泊まってもただ寝るだけで、自分でも何がしたいか分かりません。うん、これはちょっと状況がいまいち把握しきれないんだけど、好きな人がハーフの彼女さん持ちの人で、その人の家に泊まってるってこと？え？ってこと？で、その泊まりに行ってもただ寝るだけ、寝るっていうのは寝るってこと？大人の寝るってこと？だとしたらあれだね、結構ドロドロしたお話ですね、うん、まあなんだろう、こういう経験は全然私はもう経験不足なのでこうしっかりしたなんだろう提案というかお話ができるかどうかちょっとわからないですけど、でもなんだろう、好意を寄せられてることって嫌な気しないじゃないですか。で、まあもしそれが生理的に無理な人だったら、多分うまいことこう離れると思うんですよ。でもそうじゃない、いい悪い気しない人っていると思うんですよ、好意を寄せられてることに対してね。なんかそういう人をに対してのなんか対応なのかなって思っちゃいます。そのただ寝るだけでとか、まあ絶対好きって思ってもらえてるのに、そのこれといった、じゃあその今付き合ってる人と別れるとか行動を起こしてくれない人っていうのは、それなりの、まあ、理由というか、今の人を捨てきれない何かがあるんだと思うんですよね。で、ずるいじゃないですか、そういう人って。だからもう、次行きましょう。好きになっちゃったら、しばらく忘れられないと思うけど、一旦違うところに目向けてみましょう。かそうやって一回離れると、もしかしたら追いかけてくるかもしれないしね、そういう人って。まあだからといっていい人なのかどうか、ちょっと私勝手な決めつけだったらごめんなさいね。ちょっとどうなんかなって思っちゃうな。うん、なんか私はすごくその真面目な人が好きなんですよ。なんかはぶらかしたりとかする人はもう嫌なんです。なんかモテてきた人があんまり好きじゃないのかもしれない、私は。なんかこうちゃんと男と女っていうよりは、人と人として関わり合える人がいいなって思うんですよ。だからなんかもしそれが友達同士だったら、こういうなんかよくわかんない付き合い方するかなとか、ちょっとこう考え方を角度を変えてみると、いろいろ違うところが見えてくるのかなって思います。私結構盲目的なタイプではあるんで、本当に好きになっちゃうと周り見えないし、周りの人に何と言われようとその人がいいし、なんならうるせえって、そういうなんか批判してくる人うるせえって思うタイプではあったんですけど、でも 時間が経つと気づくんですよね。周りから言われてた言葉の意味というか、本当に楽しかったんだなって思うんですよ。まあでも、もしかしたらこれ以前のポッドキャストでもお話ししてたかなと思うんですけど、まあお付き合いしていた人がいて、でそれはうちの母も知っていて、でその時付き合ってる当時は全然その仲良くやってんのみたいな感じで聞いてくれるぐらいの感じだったんですよ。なんなら応援してくれてんのかなと思ってて、でまあしばらく経ってその方とお別れして、でそれを、まあ、たまたまね帰省してた時に母に言ったら、あそうなんだみたいな「うん別れてよかったと思う」みたいな言われて、あれ応援してくれてたんじゃないのみたいな思ったんだけど、まあ、母的にはあんまりいいと思ってなかったみたいで、でもお別れしましたっていう報告をしてから初めてそういうふうに言われたんだよね。っていうのも多分母の考え的に、まあ、こういった決断をするのは結局自分次第だってことが、まあ、言いたかったのか、まあそういうことを最初から分かっててあえて言わなかったのかなと思うと、少しなんかこう母親のこう寛大さというかを感じましたね。うん。さて次行きましょう。27歳女性、宮崎県出身の方からメッセージいただきました。いつも楽しくポッドキャスト聞かせていただいてます。ネキーさんとの掛け合いがとっても楽しそうで通勤時間の癒しです。ありがとうございます。嬉しい、通勤時間聞いてくれてるの。質問です。学生時代楽しかったことは何ですか？今考えたらアホなことしていたなと思う出来事があれば教えてほしいです。笑いありがとうございます。そうね、学生時代の、そうね、私本当に学生時代の記憶が結構吹っ飛んでて、っていうのも高校2年生からデビューしてるんで、もう一番目まぐるしい時期を学生時代に過ごしてきたんですよ。でも後半、高校の後半ほぼあんまりその学生生活の記憶がないですねね、ほぼ仕事の、まあ仕事の記憶もあんまりないですけど、あの辺がもう吹っ飛んでます。ただまあその前の記憶というか楽しかった思い出は、私がねその宮崎日大高校っていう宮崎の高校に通ってたんですけど、あの芸術学科っていう、まあ、絵を美大とかもね目指す子たちが入るあの学科を専攻して入ったんですよ。私すごく絵描くの好きだったんで、そこでちょっと勉強したいなと思って、でいざ入ったら、あのまあ絵画とかねそういう描く子たちが来るのかなと思ったらみんなすっごい漫画の絵とかがめちゃくちゃ上手な女の子たちが多くて、ほぼ女の子、男の子3人しかいなかったんだけど、意外だったの。私漫画一切読んでこなかったから、新しい世界にやってきたような感じそれもすごく新鮮で楽しかったんですけど、ハロウィンとかバレンタインとかそういうイベントごとに結構いろいろちゃんとやるクラスだったんですよね。で11月11日って今でもポッキーの日って言いますか？あのポッキーの日あるじゃないですか。ねえ、その時にクラスの担任の先生が普通にこう教壇にまず行くじゃないですか。まずね朝とか行って、朝だったかな、あの夕方だったかな、放課後っていうかその学校の最後の帰りの挨拶みたいな時だったかな、どっちだったか忘れちゃったんですけど、こうトコトコトコって歩いてきて、まあ そのいつも通りのね、例えば朝だったら、出席取ったりとか確認取ったりとか、なんかそういうのをやりながらおもむろにポッキーをこう教壇の前にな綺麗に並べ始めて先生がですよ、いやなんかそういうシュールな先生だったんですけど、すごく面白くて、でまさか先生がそういったものを用意してくれるとは思ってもみなくて、みんなでその後ね、あのそのポッキーを仲良く分け合って食べたんですけど、そういう些細な、ね、こともいい思い出だなと思います。でアホなことやってた、まあアホなことかどうかちょっと分かんないですけど、まあそのそういったことの延長線上といいますか、あのハロウィンは結構がっつりちゃんと、まあ、クラスの中で行事としてあったんですよ。あのっていうのも、まあアニメが好きな子たちがすごく多いクラスだったんで、コスプレをねみんなよくやってるんですよ。でもうハロウィンはガチコスプレを教室でやってくれるんですよ、その友達が。めちゃくちゃすごくて、クオリティ高くて、私あんまりそのアニメわかんないし、誰やってるのかもわかんなくても楽しくって、でそのみんなそういう格好してたり、まあ、してない子たちもいながら、みんなでワイワイこう机くっつけて、買ってきたお菓子並べてお菓子パーティーをするっていう、それをなんかいつ休み時間にやってたのか、なんか授業中にやってたのか分かんないですけど、なんか授業中だったような気もしなくもないんだけど、いや最高でしたね。それは本当にこんな幸せな時間あっていいのかって思ったな。ちょっとあの時間ちょっと戻りたいですね。楽しかったですさあ続いていきましょう。インテリアの仕事について聞きたいですという方がいらっしゃいます。すいませんね、ありがとうございます。なんかポッドキャストを不特定多数の方がみあの聞いてくださるんで、私のこと知らない方も聞いてくださるのかなと思うと、なんか自分の話ばっかりするのも悪いなと思ってあんまりそういう なんだろう超個人的な話はしてこなかったんですけど、まあせっかくなんでちらっとおしゃべりしますあのまあ音楽の活動をしながら、ちょっとインテリアのお仕事も今ちょっとフリーランスでやらせていただいてるんですけれども、今関わらせていただいてるのはあの宿泊施設です。でまだビルなんですけど建ってなくて、その建築前の段階からなんだろう、内装のコンセプトだったり、あの床の素材と壁の素材、ドア、キッチン、収納とか配置、家具の配置はもちろんだけど、なんだろう、間取りとかいろいろとそういったものを決めていく作業をしてます今。でもうそろそろまあなんだろう、着工かなみたいな感じですね。あの初めてそういう一から建つ建物のコーディネートというか、うん、デザイン担当させてもらったんで、もう分かんないことだらけでめちゃくちゃ大変で、最近ちょっとそれでもう終わんなくて、やらなきゃいけないことがありすぎて、あの多分もう慣れてる方だったらサクサクサクサクいくんでしょうけど、私あまりにも知らないことが多すぎるんで、あの日々勉強しながら食らいついてやってるんですよ。なんでやっぱり時間もかかっちゃうし、そうね、まだまだだなと思いながら勉強させていただきながらやってます。でも選ぶことすごくいっぱいあるけど、きっとマイホームとか建てる時もこういう感じなのかなって思ったんですよね。結構、まあ、これからねお家建てようと思ってる方いらっしゃるかもしれないんで言いますけど、めちゃくちゃ決めることありますよまあこだわればこだわるほどプラスでお金はかかってくるし、 なんかその辺のこう塩梅を決めるのも、まあお金を出す本人だしね。で、私はそのあたりをこのデザインの方がいいと思いますとか、まあ金額考えるならこっちとか、まあいろいろ言ったりするんですけどね。最終的に決断するのはお客さんの方なので、なかなか大変だなと思います。いつか私もそのマイホームを建てるのが夢なので、でっかい夢なので、ちょっとまあその時はこういうことをやるのかなって思いながらちょっとやってます。で、いろいろね知識もあった方がいいので、例えばメーカーさんとかね、全然詳しくなかったんですけど、詳しくなっていきますよね、やっぱり。あの建具メーカーとか、まあ、水回りのねシンクとか蛇口とか、そういったものがたくさんあるメーカーさんとか、普通そこで買わないじゃないですか。ホームセンターとかで買ったりするじゃないですか、そういったもの。まあもともとお部屋についてるものだったりするから、だからあんまり詳しくなかったんですけど、今そういうものをねやったりしてます。あの照明の位置とか、まあ、なんだろう、床から何センチの高さにつけますとか、あのもう本当にそういう細かい棚の高さとか、そういうところまで全部決めなきゃいけないんで、やることが多すぎて、それがビルの分ですよ。だからすごい情報量だし、もうてんやわんやだったんですけど、ようやくもうすぐ着工っていうところなので、はい、いやでも出来上がりが楽しみですね。これだけいろいろこう関わっていくと愛着もすごく湧いてくるし、すごくあの、まあ、大変だけどやりがいのある仕事だなと思います。まあなんで全然音楽の方ちょっと最近忙しくて YouTube とか全くやられてないんですけど、はい、ちょっとねおいおいねやりたいなと思います。あのアルバムとか、あの曲音源出すのいつですかみたいな質問も ありがたいことにいただいているんですけれども、そうですね、ちょっとね頑張ります。やりたいなと思ってるんですけど、なかなかねやっぱり、タイミングもありますし、あのその制作するにあたっての準備とかね、いろいろありますんで、なかなか時間がかかってしまいますけれども、あの待っていてくださる方いらっしゃれば、すごいスローペースで申し訳ないんですけれども、あのお待ちいただければなと思います。はい、では次のメッセージ、質問で最後にしようかなと思うんですけれども、最後の質問は、ニキさんからいただきました。ありがとうございます。質問です。私は飽き性でいろんなことが三日坊主になってしまったりします。彩香ちゃんがコツコツ続けていることはありますか？また続けるコツや興味を持ち続ける秘訣などあれば教えてください、ということです。三日坊主ね、わかる。私も飽き性ですよ、結構。なんか続けると思ってこう形から入っても結局何かがきっかけでコロッてできなくなっちゃったりするからね。自分に言い訳して甘えてやめちゃいますね。まあでもなんかコツコツ続けることが一番難しいことな気がするんですよね。何に対しての一番かって感じですけど、また、まあ、お仕事とかコツコツやるって相当好きじゃないと無理ですよ。やっぱり最初楽しくてもやっぱり続けていくと途中からやだなみたいな気持ちが芽生えてくることって絶対あるから、なんかこう理由つけて遠ざけようとしたりしちゃうものだなと思います。私もそうです。だからなんか飽きるのって理由があると思うんですよね。もう やり尽くしたみたいな、試したみたいな、うん、もう OK って本能的になってるから開けるんじゃないですかね。習得が早いっていうだけなんじゃないかな、3日で終わるのっていや運動とかは別ですけどね、成果出る前にやめちゃうけどね、運動とかはねそうじゃないものに関してはなんか味しめたみたいなとこあるんじゃないかなと思ったりするな。だからうん、飽きたなと思ったら頑張って続ける必要って実はなかったりするんじゃないかと思ってしまった。そんなこと言ったら3日ずつでみんなコロコロコロコロいろいろやること変わっちゃいそうだけど、うん、私がずっと続けてることは何だろうって考えてみたけれども特に浮かばないですね。多分なんかあれだな、植物のお世話をちゃんとやるとかそれぐらいかもしれない。それはもう命があるものだからやらなきゃいけないし、ね、すくすく育ってくれるから全くそれは苦じゃないんですよね。それぐらいかな。うん、絵を描くのもすごく好きだし、あの一時期ねちゃんと描くようにと思って1ヶ月1作品出してカレンダー、待ち受けカレンダーみたいな感じにするっていうのをもう言って1年間やったんですよ。1年間続けたけどやっぱりもう後半、あ、もう1ヶ月かみたいな、書かなきゃみたいになってきちゃって書いてる間は楽しくってもそれまでのこうパワーがねなくてなくなってきちゃって、でも1年書き終わってふー終わったーっていう気持ちになっちゃうみたいな達成感みたいな。なんで本当の意味でずっと続けてることってうん、あんまりないかもしれないね。ショートヘアにするとかなんかそれぐらいかなと思いますけど、まあでも悪いことじゃないなって思っちゃうな私は。飽き性イコールいろんなことをやれる人だと思ってるから、うん、経験できる人、ずっと同じこと一つで満足しないでいろんなことやれる人、まあね、あの取り方を変えればそういうことかなと思うんで、全然あのマイナスなことじゃないなと思っちゃいますいろんな意見はあるかもしれないけど、まあ、こんな感じで良いでしょうか。はい、ということで、そろそろ終わりたいなと思うんですけれども、お知らせがあります。久しぶりにちゃんとしたお知らせ嬉しいわ。あの8月の30日の日曜日のですね夜7時から19時から無観客配信ライブ週末の音に私井出彩香出演させていただくことになりました。久しぶりこういうお知らせしたの本当に嬉しいですね。やっぱり私が今回メインボーカルとして出演させていただくんですけれども、前回出演されたニキンさんも今回はコーラスとかあと一緒に歌ったりそういう感じで出演していただけるということで、30日は映像で私とニキーさん2人を見ることができますまた、この週末の音っていう無観客配信ライブなんですけど、もうバンドメンバーの皆さんがすごい豪華な皆さんがいらっしゃるんですよ。その中で歌えるっていうね、もう私いつもライブ弾き語りでなかなかそういう豪華なね編成でお届けすることが難しかったんですけれども、今回は何でしょう、楽しみですね週末の音の公式ツイッターから、詳細チケット情報のね詳細飛べますので、私のツイッターの方でもチャンネルの方を共有してますので、すぐ見つけられると思います。ぜひぜひ皆さん週末 一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。また終わらない話では感想やメッセージもお待ちしております。宛先は podcast.owaranaihanashi@gmail.com までお待ちしております。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。井出彩香でした。またねー。